本日の聖書箇所は、新約聖書、ルカによる福音書、11章の37節から41節であります。ルカによる福音書、11章、37節から41節です。私は口語訳聖書をお読みいたします。ルカによる福音書11章の37節から41節をお読みいたします。イエスが語っておられた時、あるパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいと申し出たので、入って食卓に着かれた。ところが食前にまず洗うことをなさらなかったのを見て、そのパリサイ人が不思議に思った。そこで主は彼に言われた。一体あなた方パリサイ人は、杯や盆の外側を清めるが、あなた方の内側は貪欲と邪悪とで満ちている。愚かな者たちよ。愚かな者たちよ、外側を作った方は、また内側も作られたのではないか。ただ、内側にあるものを清めなさい。そうすれば、一切があなた方にとって清いものとなる。アメン。本日はこの聖書箇所より、内側を清めなさいというタイトルで、まず子どもたちにメッセージを語っていただき、続きまして大人の説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
それでは、続けて大人のためのメッセージをいたします。今日は先ほど読んでいただきましたルカによる福音書の第11章の37節から41節、そしてその後の部分も含めてでありますけれども、内側を清めなさいという題でメッセージをさせていただきます。皆さん、この読まれた中で、このスクリーンを見られて読んでいた方は、また口語訳の聖書をですね使っていらっしゃる方は、そんなわからなかったと思うんですけれども、もしかして皆さんの中で、新改訳の聖書や新共同訳の聖書を見ながらこの朗読を聞かれていた方がいらっしゃったらですね、41節の言葉がですね全然違うなと思われた方もおいでだと思うんですね。41節、こういうふうな口語訳でこういう訳になってました。ただ内側にあるものを清めなさい、そうすれば一切があなた方にとって清いものとなる。ところがですね、新改訳は新共同訳の訳を見るならば、そこはですね、内側にあなたが持っているもの、あなたの内にあるものを捧げなさい、施しなさい、貧しい人のために施しなさいというふうに書いてあるんですね。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなる。そういう全然違う訳なんですよ。どうしてなのかなと思って私も調べました。そしたらですね、どうやら、もともとのこのヘブル語の、ごめんなさい、ギリシャ語の聖書はギリシャ語で書かれたんですけれども、新約聖書はギリシャ語で書かれたんですが、そのギリシャ語の背後にあった、このイエス様の言葉であるアラム語の言葉で、この、清めるという言葉と施すという言葉が、微妙に似ているようであります。それで、口語訳の解釈はですね、もともとのギリシャ語を見るならば、これは内側にあるものを捧げなさい、施しなさいって書いてあるんですけれども、口語訳の解釈は、内側にあるものを清めなさい。これ、イエス様はもともと清めなさいって意図でおっしゃったんだけれども、そのアラム語をギリシャ語に読み替えるときに、このアラム語を取り違えて、清めなさいと訳す、 訳したわけで、そのもともとのアラム語のこのイエス様の意図は、この施しなさいと訳したんで、イエス様のもともとの意図は清めなさいだったんだ、そういうふうに、解釈して、口語訳は訳したんだ。新改訳とか新共同訳はギリシャ語をそのまま解釈をしないで、そのまま施しなさいと訳したから施しなさい。ただですね、この前後関係を見ていくとですね、これを施しなさいというよりはやっぱり清めなさいの方が話が通じるわけですよね。内側にあるものが問題でしょ。あなたの内側にあるものが、あなたが外側だけ飾って内側にあるものが問題なんでしょ。イエス様はですね、ここでパリサイ派の人のところに食事に行ったわけでありますが、その食事に行った時にですね、この手を洗わないでご飯食べてた。いや、この私たち本当に今手をよく洗う生活をしていますね。もう今までの人生の中でこの50数年間で洗ってきたのと同じくらい、この何ヶ月のかの間に手を洗ってる。いや、その50年分を何ヶ月かの間くらいで使うくらいたくさん手洗ってるなというふうに思うんですけれども、そういう衛生的なことではなくて、これは儀式的なことでした。洗うと、手を清めるという儀式がユダヤ人の間では重んじられてた。特にパリサイ派の人たちの中で重んじられていた。手を洗う儀式をして、手ご飯を食べ物を食べないとあなたの内側が汚れるんだよというふうに、そういうふうにこの教えていたわけであります。それに対して、いや違うでしょう、それによって内側が汚れるとか汚れないとか、そういうことじゃないでしょう。あなたの心の内側にあるものが問題なんでしょう。心の内側にあるものによって外側が変えられていく、それが大切なんでしょう。イエス様はそのように言われたわけであります。ですから今日の聖書箇所、施しなさいと訳すよりは、やはりこの清めなさいの方が自然な流れだと思います。ですので今日は口語訳のこの訳を採用して、その前提の中でお話をさせていただきたいと思うのであります。で、内側を清めなさいとイエス様おっしゃったわけでありますね。で、私たちはですね、このイエス様がパリサイ派を批判している、この律法学者を批判しているその聖書の箇所を読んでいくならば、いや、どうですか皆さん、この聖書の言葉はですね、私は最初はですね、とても痛快でした。いるよねこういう人、いるよねこういう問題、あるよねこういう人、なんかさ、外側ばっかり飾ってさ、内側はさ、なんか自慢したい気持ちでいっぱいになっててさ、やだよねこういう人、そういうふうに私も読んでいました。私もなかなか見れてるわけではないんですが、日本のドラマ、アメリカのドラマもそうだと思いますが、ドラマの中でそういう人出てきますよね。なんとか直樹っていう映画なんか見るとです、ドラマとか見るとですね、その中にもう本当に憎たらしいこいつって思うような、この権力を持った人たちが出てきますよね。それに対してこの直樹くんがちょっと一生懸命頑張ってですね、戦ってる姿痛快だっていうふうに言われますね。で、そういうふうにですね、イエス様が当時の支配者、当時の宗教的指導者たちの姿に対して、お前たちそれ違うだろう、お前たちって偽善的だなってイエス様言ったらですね、痛快ですよ。私本当にそう思ってました。イエス様がそういう人たちを批判している姿を見てですね、いやーもっとやれ、本当に嫌なやつらだな、そうだよイエス様の言う通りだ、そう思ってました。でもですね、いや、もしかしたらこれはどっかの本当にしょうもないやつらのことを言ってるんじゃなくて、私のことを言ってるのかもしれない、自分のことを言ってるんじゃないだろうか。それが見えてきたときに、本当に話はガラッと変わって、ああこの だろうか。そのことに目が開かれていったときに、全く違うストーリーになってくるわけであります。ですから今日はですね、そのことをお話したいと思う。二つのポイントで内側を清めなさい。このことを、第一のポイントは自分の問題に気づく。内側を清めなさい。どっかの昔の愚かな人のことを、いや今でも本当に傲慢な特別な悪いやつらのことを言っている、もう本当に嫌なやつらのことを言っている、そういうふうに読むのではなくて、私たちが自分の問題に気づくのが大切だ。これが最初のポイントであります。そして気づいたならば、2番目のポイント、重荷をイエス様のところに持っていくことであります。この2つのポイントでお話をさせていただきます。第一のポイント、自分の問題に気づくってことです。私たちは、まあ、多かれ少なかれレッテルを貼られて生きています。男の子が生まれた瞬間から、まあ、最初は可愛いでしょうけど、2歳3歳4歳くらいになると、男の子なんだから、女の子なんだから、あの下の子が生まれるとお兄ちゃんなんだから、お姉ちゃんなんだから、アメリカ来るとですね、日本人としてアメリカ人として、このアジア人として白人として黒人として、またですね、大人になるとですね、あなたも大人になったんだから、結婚するとあなたは夫なんだから、あなたは妻なんだから、子供が生まれると母親なんだから父親なんだから、クリスチャンになるとクリスチャンなんだから、クリスチャン10年目なんだから、役員なんだから、まあ、牧師なんだから、そういうことをレッテルを貼られて生きている。ある時には他人から押し付けられるようにして、あなたは男の子なんだからねって言われてですね、あなたは女の子なんだからねって言われてですね、押し付けられるようにして、この言われることがあるかもしれない。あなたももう洗礼受けたんだからね、あなたもクリスチャンなんだからね、とか、そんなことも言われることもあるかもしれない。悪意はない。いや、もうめちゃくちゃ悪意を持って言う人は多分いないでしょう。無邪気な感じかもしれません。ある時には人からですね、本当にそれを押し付けられる時もあるかもしれない。でもある時は自分で自分勝手に自尊を思い込んだこともあるかもしれない。私、自分のことを言うならば、私は父が牧師だったんですけれども、あなた、お前は牧師の子供なんだから、誰からから言われたわけではないんだけれども、自分で自分にレッテル貼ってですね、いや、真面目にやんなきゃ、先ほどのお兄くんじゃないですけど、真面目にやんなきゃ、そんなちゃんとしてないと思われたら大変だとかですね、そんなことを思っていました。仲間の中には、牧師の子供仲間の中には、それがもうプレッシャーで嫌で嫌でしょうがなくて、もうこんな家にいられるかというふうに飛び出してしまった仲間も結構います。それがですね、本当の自分とずれそう。なんで飛び出しちゃったりするかって、本当の自分とずれてるから。本当の自分とずれて、本当の自分が出せないで、本当の自分ってなんだって問題もあるんですけれども、自分らしい、神様が私たちを作ってくださった本来の自分、そこから離れて、このレッテルに振り回されて、レッテルに押しつぶされて、それで苦しむこともある。でもある時には気がつかないこともある。自分がそういうことに、自分の本来の姿じゃなくて、神様が作ってくれた自分じゃなくて、周りに合わせて周りに気使ってやってるだけの自分である、そのことに気がつかないこともある。自分って一体何なんだろう。まあ、若い時のこの自分探しもあるかもしれませんけれども、年を取っても変わらないですね。自分って一体何なんだろうって苦しくなったり、わからなくなったりすることもあります。で、気がつかない人も結構多い。俺はこういい、これで結構いい線いってるんだ、外側の世界、レッテルの世界で結構生きていける、外側を飾って何とかやっていける、そういう人もいるのであります。パリサイ派の人たちは、この聖書に出てくるパリサイ派の人々は、まさにそういう人だった。皆さん、パリサイ派の人たち、 立法学者の人たちって本当に嫌なやつらで、本当に傲慢なやつらで、イエスを十字架につけて本当に大、本当に恐ろしいやつらだって思うかもしれませんけれども、皆さん、いや結構ですね、聖書をちゃんと読んでいくと結構真面目な一生懸命な誠実な人たちだったんですよ。例えばルカによる福音書の第18章、こう書いてありますね。これ本当にいや、このもう本当にパリサイ派の人たちって愚かだなっていうところでありますけれども、こういうふうに書いてありますね。パリサイ派の人が祈ってた、パリサイ人当たって一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘をするものでなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。何が悪いんですか？いや、見下してるのは良くないですね。でも皆さん考えてみてください。本当に皆さんの前にですね、勧誘もしない、もちろんそうですね、不倫も不倫なんかしない、不正を働かない、でも貪欲じゃない、欲張りじゃない、そういう人がいたらですね、そういう人がいたら、この人いい人だなって思わないですか？この人真面目な人は誠実な人だなと思わないですか？ねえ、この1週間2度断食してる、あ、すげえな、献金をちゃんと捧げてる、あ、すげえな、そうじゃないですか？そういう人と、もう本当に生活のこの乱れてしまってる人と2人いたらですね、どっちが私たちは、あ、友達になろうと思うですか？どっちも嫌だかもしれませんけれどもですね。でも、私たちが聖書の中で、聖書で こいつら本当にしょうもない奴らだなって、先入観持って読んじゃうことがあるんですけど、でもですね、意外といい人、意外と一生懸命な人たち、なんですよ。ピリピの3章の5から6節、これ、パウロという人が、自分はこうだったよって言って、自分はこうだったよって言ったところですね。ピリピの3章の5節から、6節ですね。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族の中に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。まあ、教会の迫害者っていうのは確かにね、困ったなと思いますけれども、でもユダヤ人の世界からするとですね、勝手なことを言ってる、もう変なことを言ってる、イエスが蘇ったとかね、しょうもないことを言ってる、あの教会を迫害すると当然だろうって、ユダヤ人の社会の中ではその当時は言われてたわけですよね。その中で一生懸命やってたって、彼にとってはそれは自慢だった。後にイエス様を信じるわけでありました。このパウロは信じるんですけれども、信じる前のパウロ、しょうもない生き方してたかっていうと、そうじゃなくて一生懸命生きてた、真面目にやってた。このパリサイ派の人々は本当に世の中のどっかにいるしょうもないやつらじゃなくて、これは、いや、本当に一生懸命生きてるあなたの姿なんだよってイエス様は言ってる。聖書は語ってるのであります。でもそれはどこまで行っても外側のことでしょうって。イエス様のポイントはどこかというと、それらは全てどこまで行っても外側のことなんでしょう、外を飾ってるだけなんでしょ、外を整えてるだけなんでしょう。皆さん、外を整えることはどこが悪いですか？外ちゃんとすることは悪いことじゃないですよね。でもそこで満足しているなよって、あなたの内側がもっと大切なんだぞ、内側にもっと目を向けろ、内側を清めなさい、イエス様はおっしゃったのであります。内側に目を向けなさい。この内側と外側の言葉をね、ことを考えるならば、偽善者って言葉があります。イエス様はここでね、ルカによる福音書では書かれていませんけれども、この同じことがですね、マタイの23章に出てくるんですが、そこではあなた方は偽善者だって言ってる。皆さんどうですか？偽善者って好きですか？ いやもう自転車大好き、もう自転車とかで来るともう本当にもうあいつああいう人になりたいなって思うんですよって人いないですよね。自転車なんて嫌だ、誰かがあなたの自転車だなんて言ったらですね、腹立ちますよね。あのふざけるなって、あのいやもう本当にごもっともで私は自転車だって思えますか？思えないですよね。そんなとんでもない、俺そんなに悪くない、そんな偽善者、私偽善者ですか、そこまで悪いですかって思いますよね。だから他人の偽善性は嫌だし、目につくし、本当に困ったなと思うし、本当に嫌だなと思うわけです。でも自分のことはわからないねって、人のことはすぐわかるし、人のことはもうなんでかなって思う。でも自分のことはわからないね、イエス様はおっしゃいました。有名な言葉でありますけど、マタイの7章3節から5節にこう書いてあります。なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある梁を認めないのか。自分の目には梁があるのに、どうして兄弟に向かってあなたの目から塵を取らせてくださいと言えようかって。他の人のことはよくわかる、あなたのそのとこは問題だよって、もっと正直に生きたらいいんじゃないの、もっともっと本当にこの、もうね本当に心を開いてこの神様の前に全部さらけ出して生きればいいのに、そういう人のことは感じるかもしれない。でもあなたはどうですか。だから気づくことが第一歩です。あなたの内側が問題、あなたの内側が清められること、あなたの内側が整えられること、いや、本当に内側にあるものが外側に出てきて、それで全然大丈夫ですよって言えたらそれは素晴らしい。でも、内側にあるものを外側に出てきたら怖いとか、いや、恥ずかしいとか、もうやれないとか、逃げたくなるとか、穴が入ったら入りたくなるとか、そういうもんじゃないですか、皆さん。内側だよって、内側こそが問題だよ、内側を清めなさい、そうすれば一切が清いものになっていくよ、外側を取り繕っていく必要なんかないんだよ、内側を清めなさい。イエス様はこの言葉を通して2000年前のこのもう本当に偽善者と呼ばれた律法学者やパリサイ人のことをこの言ってるだけではなくて、いやこの言葉彼らを招いた言葉であるんですが、それはそれとともに私たちを招いている言葉なんです。私たちもあなたはどうですか、あなたはどうですかって神様に問われている。あなたの心の中清められなきゃいけないんじゃないですかと問われているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。重荷をイエス様のもとで下ろすってことです。皆さん内側が問題ですよって言われた時に、ああそうだな、ああそうだなと思ったとするならば、皆さんそうだなと思ったとするならば、いやーこれは大変な問題だなと思わないですか。いやーこのね、もう大体ね、自分が、私も自分の問題としてあるわけでありますけれども、自分の自然性ということを気づかされたらもう苦しいですよ、嫌ですよ、もうなんでそうなのって思いますよ、どうしたらいいのって思います。いやじゃあ正直にね、全部この出せばいいのって、いやいやそれはねって思うじゃないですか。で何かって、いやその重荷をイエス様のところに持ってきなさいって。皆さんこの46節ですか、この続きのところでありますけれども、11章の46節、そこで言われた、あなた方律法学者も災いである、負いきれない重荷を人に負わせながら自分ではその荷に指一本でも触れようとしない。人に重荷を負わせたいとき、それは自分が頑張って負ってるつもりだからってことはないでしょうか。自分はこんなに頑張ってるのに、自分はこんなにやってるのに、私はこんなにやってるんだよ、苦しいのに頑張ってるんだよ、だったらあなたもやらなきゃいけないのに、そういうふうな思いになることないですか。 いやそんなこと思いませんよって思う、まあ、そうだったらいいんですけれども、でもですね、つい先日ですね、悲しい出来事が起こりました。日本のどっかの、町内会ですか、自治会、アパートの自治会ですか、どっかでこのそのね、自治会役員、自治会の仕事をする人を選ぶ、まあ、ある意味順番で回ってくるようなものだって、できない人、私はできませんって人がいた。その人はハンデ持ってた。でその理由を、例えばこれはできる、これはできない、具体的に書いてほしい、それをいろいろ書かされてですね、その方にとってどれほど辛かったのかと思いますが、これはできます、これはできませんって皆さんも読まれたかもしれません。そのできます、できませんで、それをもう無理やりのように書かされて、そしてそれを提出して、翌日この彼は自分の命を絶ってしまったってことが起こりました。悲しい出来事ですね。でこういうのを読んでもですね、ああ、なんでそんなことするのかなって、私たちは人のことを責めるのが簡単です。でも私の大学の時の刑事系でクリスチャンの団体のこの先輩だった社会心理学者の先生がですね、今社会心理学の先生になっている方が書いていらっしゃいましたね。これどっかの自治会の本当に一部の人たちの問題だと思いますか、私たちみんなの問題じゃないんですかって彼は書いていました。私たち自分がやってるんだから、あなたもやんなきゃって、そういうふうに重荷を負わせてることないですか。私こんなに頑張ってるんだから、私こんなに大変な中やってるんだから、あなたもやるべきでしょう。自分が重荷を負ってる人にも重荷を負わせたくない、それが私たちです。彼らもそうだと思います。立法学者のパリサイ人の人たち、自分はこんなに頑張ってる、自分はこんなにやってる、なのにあなたたちはやってない、けしからん、しっかりやれ、人に荷を負わせて指一本貸すこともできなかった。いや、貸すこともしなかったという意味の貸すことなんかできなかった。彼らを助けることなんか彼らにはできなかった。周りの人を助けてあげることができなかった。なぜならば自分でも無理なことだったからです。自分でもできなかったことだったから、人のことを助ける余裕なんか何もなかった。それなのに人にも自分が重荷に乗って苦しかったから、あなたも追いなさいよって重荷を負わせてしまう、なんという悲しい差がって言ったらいいでしょうか、悲しいものだろうかと思う。でもそんな私たちに対してイエス様おっしゃったのは、あなたの重荷を負って苦労してるなら私のところを持ってきなさい、あなたが重荷を負って苦労してるなら他の人にも負わせなさい、じゃなくて、あなたが重荷を負って苦労してるなら私のところに来なさい、あなたが大変だったら、もう本当に重くて苦しかったら、私が負ってるんだからあなたも負いなさい、じゃなくて、あなたが追って苦しいなら私のところに持ってきなさいって、あなたが自分の姿に絶望するならば、あなたが自分の姿を思い知らされてもうダメだと思うならば、それを私のところに持ってきなさいって言われるのであります。マタイの11章28節の言葉であります。私をすべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、あなた方を休ませてあげよう。本当に私たちが苦しいとき、ああ重荷を負わされちゃってるなと思うとき、本当にそれをイエス様のところに持っていくことであります。イエス様のところに下ろしていくことであります。私はもう無理です、私はできません、教会でもそうです、ああ私はそんなに追い切れません、イエス様のところに持っていくことです。イエス様のもとにそれを下ろすことです。あなたは重荷を負って苦労してませんか、あなたは負わなくていい重荷を負って苦労してませんか、イエス様が負ってくださるんですよ、そういうのであります。今日は新しい任期が始まる最初の日曜日でありますので、本当に神様が私の中にどれほど素晴らしいことをしてくださったのか、もう一度思い巡らさせられました。本当にこの偽善的な自分の姿に思い知らされたときに、そのどうしようもない、どうしようもない私であるがゆえに、どうしようもない自分であるがゆえに、 イエス様は十字架にかかってくださったんだ。自分は自分の力でこの立派な神様に喜ばれる生き方をしていくことができない。せいぜい外側を飾って、外側をそれっぽく見せて、私はクリスチャンですみたいにやっていくのが精一杯。心の中には汚いものがうごめいている、そういう自分に思い知らされたときに、だからこそイエス様が必要なんだ、だからこそイエス様の十字架が必要なんだ、そのことが示されて、神様に愛されている喜びが、神様に本当に許されている、この自分のためにもイエス様は命も投げ出してくださったんだな、その神様に愛されている喜びが内側にあふれ始めた、その時のことを本当に感謝しないではいられなかった。その恵みに感謝して歩んでいくのが私たちの歩みです。内側にあるものが外側にあふれ出ていく歩みって、そういうことです。神様がどれほど私たちを、私が内側こんなにきれいになったから大丈夫、そうじゃなくて、私これ内側がここまで成長したから大丈夫、そうじゃなくて、本当にどこまで行っても愚かな、どこまで行っても身勝手な、どこまで行っても弱い、私のためにイエス様が十字架にかかって命を投げ出してくださって、そのことに感謝して、そのことに本当に喜んで、そのことに、その恵みに感謝して歩んでいくのが私たちの内側から外側にあふれていく歩みです。この恵みを神様からいただこうじゃありませんか。そして本当に私たちの内側に神様の命があふれて、その喜びが周りにあふれ出して流れていくような、そういう人生を歩ませていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちの主であってくださること、私たちのために全てを成り出してくださった救い主であることを感謝いたします。私たちは自分の力で自分を成長させようと思っても、外側だけを作るのが精一杯です。自分で自分の内側をコントロールすることができません。だからあなたが必要です。だからイエス様が必要です。だから聖霊様が必要です。どうかしよう。どうかしよう。あなたの愛に満たしてくださって、ここから使わせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。